清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。公職追放指令により松村を含む5人の大臣が追放された。松村も戦争犠牲者の一人である。娘婿の小堀を戦争で失い、幼子を抱えた春子は若くして未亡人となった。春子だけでなく男の子たちは戦争に駆り出された。出征したジョージと進むの2人は無事であったものの、ジョージは栄養失調で復員し、それ以後ずっと寝込んでいた。三男幸四郎の死も上京直前まで愛知県の住友金属鳴海製作所で働いていて、その勤労動員による過労が原因と言えよう。松村にとって追放の痛手よりもこれらの悲しみの方が強かった。春子親子が不憫でならなかった。父親の顔も知らない孫の夏子を見る目はいつも潤んでいた。家族のみんなが畑仕事をしているのを見かねて、病床にいるジョージが起き上がろうとする。その度に松村は叱りつけた。なぜ起き上がる、じっと寝ていなさい。家族の誰かが何気なく幸四郎の名前を口にする。みるみる松村の目が赤くなっていく。お父さんの前では幸四郎の名前を口にしてはいけないよ。お父さんの先に絶対死んではいけないよ。子供たちは互いに言い交わし、父の心の傷に触れないように努めた。ジョージに栄養を取らせなくてはならない。ヤギでも飼うか。松村はそう言ってヤギを飼い、ヤギの乳を搾っては与えた。配給生活の中での病人の栄養について母親のように気を配るのだった。終戦直前、三女の敏子が嫁ぎ近くに住んでいた。松村は大臣という多忙な生活の中でも東京にいれば毎朝のように敏子の顔を見に来た。姑のもとで気兼ねをしてはいまいかと励ましの言葉をかけに来る。いつも庭から入り、庭木を見るふりをしては敏子に声をかける。玄関から入ってくればいいのに。敏子が言うと彼は笑いながら言う。富山では嫁の父は玄関から入らぬものでね。縁側に腰をかけてお茶を飲み、敏子に声をかけるとそれで気が済むらしい。そして庭から出ていくのである。子供たちには母親のような温かい愛情を注いだが、仕事に対しては打って変わったように厳しかった。松村は農林大臣になった途端、子供たちを呼び集めた。絶対に闇米を買うな。配給生活で我慢してくれ。地位を利用すれば闇米はいくらでも手に入れることができた。が、潔癖な松村はそれを嫌った。正しい政治を行うには、まず自らが正しい生き方をしなければならない。父を助けると思って、闇米を買わないでくれ、とも言った。食糧難であり、配給生活の世の中であった。 1日に2合1食配給される米は餓死を防ぐ最小限度であった。人々はその米にさつまいもや大豆などを入れ雑炊にして食べながら食いつないでいた。それでも空腹を満たすことはできなかった。裁く者が法を犯して闇米を買うわけにいかぬといったある判事が栄養失調になり自殺を図った時勢であった。またある両家の主婦が空腹を訴えながら学校に行く子供の姿を見るに忍びず農家の畑にあったさつまいもを盗んだ。それが見つかって警察に突き出され自殺した。こんな痛ましい事件が起きていた。人々は恥も外聞も捨てて闇米を買い漁るために奔走していた。捨てを求めて農家に行き農家の欲しがる衣類や家具類と交換して米をもらった。リュックを背負った町の人たちが芋類や野菜の買い出しに出かけるので汽車の中はいつも混雑していた。そのため窓から出入りしている状態であった。いくら警察が取り締まっても闇屋と買い出しは後を絶たなかった。このような状況の中で松村の子供たちは絶対に闇米を買うなという父の言葉を守り一粒の闇米すら買わなかった。松村の住む家の周りはうっそうとした雑木林で松の木がていていとそびえクヌギや栗の木々が生い茂っていた。松村はこの雑木林を少しずつ開墾しては畑を広げていった。畑にはさつまいもやかぼちゃ麦などを植えた。母の民が上京してきては畑仕事を手伝う。取れた麦は粉屋に持っていくと目減りがするので福光から石臼を運んできて粉をひいた。その粉で水豚やパンを作っては食べた。また林の中に炭焼き小屋を作り林の木を切って炭を焼いた。それでも配給生活を補うには十分ではない。近くに移り住んできた正直夫婦が一丁部の土地を借りて田畑を耕した。結婚したばかりの正直の妻はまるで農家へ嫁に来たみたいと笑いながら朝の早いうちから夜遅くまで田畑の仕事に精を出した。質の良い土地だったので素人の手でも見事な野菜ができた。それらを父の家に届けるたびに松村はおかげで随分助かるなぁと押しいただくように手に取った。戦争後復員してきた四男進は将来百姓仕事をやるようにと父に言われて高等農林に入学していた。お昼時間に大豆混じりのご飯を持ってくる学生たちが進の弁当を覗きに来る。農林大臣の息子は白米弁当だろうな。覗き込んで声を上げる。あれ、さつまいも弁当だ。学生たちはそのさつまいもが自家農園の収穫物だとは知らない。松村は自分の家だけでなく食糧難で困っている人たちのために少しでも食料を与えたいと思った。近くの畑を借り郷里の山田伊作に頼んだ。農閑期でいいから上京してきて野菜を作ってくれないだろうか。山田は松村のためであるならばどんなことでも骨身を惜しまない。早速上京した山田は畑に案内された。一丁部近くの畑である。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。